9月6日土曜日の第一面です。トップの記事です。車関税下げ、アメリカ大統領令、15%、2週間以内にとあります。トランプ、アメリカ大統領は4日、日本時間5日、日本から輸入する自動車と自動車部品に課している27.5%の関税を 15% に引き下げる大統領令に署名しました。適用時期は連邦官報への大統領令掲載後7日以内に明らかにします。訪米中の赤澤経済再生担当大臣は引き下げは2週間以内に実現するとの見通しを示しました。日米両政府は5500億ドル、およそ80兆円の対米投資に関する覚書も署名。4月から続いていた日米関税交渉は事実上妥結しました。石破首相は官邸で記者団に対し、覚書の文書署名について非常に有意義なものだと思っていると述べました。またトランプ氏を日本へ招待したいとする親書を赤澤氏を通じて届けたと明らかにしました。このほか大統領令では日本政府が無関税枠のミニマムアクセス制度に基づき米国産米の調達を 75% 増やし、トウモロコシや大豆などの農産品を年間80億ドル、およそ1兆円購入するとしました。日本産ジェネリック医薬品やその原料の税負担も将来的に 0% とし、日本製航空機や航空機部品にかかる鉄鋼、アルミニウム関税や同関税も近く免除します。次です。米価上昇に転換か。米の流通事業者らで作る米国安定供給確保支援機構は5日、今後3ヶ月の米価水準の見通しを示す指数が8月の調査で前の月に比べ23ポイント増の69になったと発表しました。上昇幅は2012年の調査開始以来最大で、米価が上昇に転じるとの見方が強まりました。2025年産の新米で農協が生産者に支払う概算金、仮払い金が全国的に高騰したことが影響したとみられています。指数は100に近づくほど価格水準が高くなる、0に近づくほど低くなるとの見方が強いことを示します。概算金は夢ピリカで60キロあたり前の年に比べ1万2500円高の3万円となるなど、集荷競争が続くことが見込まれ、全国的に前の年を大きく上回りました。そうした要因もあって、新米価格が高値になるとの見方が広がり、価格見通しは、今年1月の調査で77を記録して以降の最高水準となりました。次です。脱炭素化を目指す GX、グリーントランスフォーメーションをめぐり、北海道内の事業に投資する官民ファンドが11月に創設されることが5日分かりました。関係者によりますと、札幌市や金融機関などが出資する方向で調整しており、100億円規模を目指します。再生可能エネルギーを活用した事業を後押しし、道内経済の成長につなげる狙いです。次です。公明党は5日、次期衆議院選の北海道4区、札幌市手稲区、西区の一部、石狩市、尻部市管内に、党北海道本部代表の佐藤秀道衆議院議員64歳、比例代表同ブロックを擁立する方向で最終調整に入りました。近く発表します。複数の関係者らが明らかにしました。北海道4区は次期衆議院選で自民・公明両党の新たな選挙協力区となっています。次は その他の主なニュースのご紹介です。2面石破卸最終局面に、自民党の石破卸政局は最終局面に入りました。石破茂首相は衆議院解散をちらつかせ、所属議員に圧力をかけています。2面と28面、学校裁量で授業数増減、次期学習指導要領改定では各学校の判断で柔軟に教育課程を編成できる制度や、情報教育強化のため中学に情報技術科括弧仮称括弧が新設されます。5面最低賃金平均66円増の1121円、厚生労働省が公表した最低賃金の2025年度改定額によりますと、全国平均は現在の1055円から66円増え、過去最高の1121円となりました。引き上げ額は最大です。11面、道内企業災害時役立つ商品に力。北海道内の企業が災害時に役立つ商品の開発・販売に力を入れています。高まる備えへの意識、背景にあります。26面、悠仁さま今日成年式。秋篠宮家の長男悠仁さまの成年式が19歳の誕生日にあたる6日に執り行われます。男性皇族の成年式は40年ぶりです。28面、橋幸夫さん死去、82歳。大ヒット曲「いたこがさ」で知られ、御三家の一人として活躍した歌手の橋幸夫さんが4日午後死去しました。82歳でした。29面、胆振東部地震から7年、大切な人忘れない。胆振東部地震から7年、地震で大切な人を失った遺族は悲しみを抱えながら今年も9月6日を迎えました。16面から19面、サタデー同心、今週のメイン、物流の旅道内へ1200キロ。7面は社説、日米関税文書化。8面、タイ首相にアヌティン氏。11面、トウモロコシ新幹線で東京に。13面、暮らし、スズメバチ、9月は要注意。20面、スポーツ、ファイターズ対オリックス。0対2でファイターズが負けています。その他の主なニュースのご紹介でした。続いて卓上式です。あの時北海道に暮らしていた人たちはかつてない困難に直面した。7年前の今日未明、胆振東部地震が発生し、次いでブラックアウト、全域停電に見舞われる。全道の300万戸弱への電力の供給が途絶え、暗闇の大地が出現したのだ。厚真、向川、アビラを中心とする激震地はもちろん、遠く離れていて揺れを感じなかった地域も例外ではなかった。約530万人の道民に加え、観光などで居合わせた人が皆同じく被災者となった。交通信号が消え、病院や店が機能不全となる。冷蔵庫や洗濯機が使えず、携帯電話の充電に頭を悩ませ、ろうそくや懐中電灯を頼りに食事する。電気というライフラインを失う恐怖を私たちは知った。俳人の鈴木牛吾さんにあの経験を読んだ連作がある。当時、道北の下川で酪農を営んでいた。種火めく月いず灯らざる町に。電気がなければ搾乳はできない。ザラザラと大停電の暁の梅雨。電力網の外側にいて秋の雲。 どうなるのか不安が募る。心音のごとくに長き夜のラジオ。暗闇の記憶が刻まれた。あれから復興は進み、様々な対策が取られた。だが、油断は禁物だろう。地震も停電もいつ来るのか知る術はない。今日は地震によって命を落とした人たちを悼む日である。そして、身の回りの備えを確かめる節目でもある。卓上式でした。これで第一面を終わります。